京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしておりますうだっちこと宇田敦彦でございます。さて12月に入りまして、年の瀬が近づいてまいりましたんですね。クリスマスのイルミネーションが街中で見れられるようになってまいりましたけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。本日のゲストは京都青年会議所のメンバーで国際的に活躍されておりますともりひろきさんでいらっしゃいます。よろしくお願いします。はい、ともりさんはですね、いろいろ国際的に、私もいろんな国際的な活動させていただいてるんですけれども、例えば APDC っていうですね、海外にも青年会議所組織を広げていこうというグループに所属されていたりとかですね、いろんな活動をされて、いまして、ともりさんと私とは、2016年、ともりさんが青年会議所に入会以来ですね、いろんな関わりをさせていただいてまして、今日もいろんなお話を聞かせていただきたいなと思っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
もうどの話からしようかなという感じなんですけど、いろんな国に行きましたね。もうこのともりさん2016年入会以来なんで、まだ5年ぐらいですけど、何カ国ぐらい行きました？
そうですね、もう大体10カ国ぐらいは、はい、行ってるかなと思います、ね、
いろんな結構マニアックな国にも行ったんですけれども、じゃあまずですね、ともりさんのお仕事の話からちょっと聞きたいなと思ってまして、ともりさんは都総合管理株式会社の取締役でいらっしゃるということなんですけれども、お仕事内容についてお伺いしてもいいですか？
もちろんです。うちの会社がですね、ビルメンテナンスの仕事をしてまして、はい、ビルメンテナンスっていうと、
はい、
ちょっとね、ビル管理にまつわる、総合管理っていうことをしてて、
総合管理、
例えば清掃とか、はい、警備とか、
はい、
設備管理とか植栽管理とか、ビルを気持ちよく使ってもらうためにどんなことをするのかっていう、業務全般をしてるっていうお仕事ですね。
なるほど、総合管理ってかなり強そうなあの感じですけれども、何でもやるという感じですね。
そうですね、もう何でもやらせていただいてます
ありがとうございます。そんなともりさんなんですけれども、もともとお兄さんが青年会議所に入られてて、そしてまたともりさんも青年会議所に入られたということなんですが、もう入って5年になって、今先ほど言っていただいたように、もう10カ国も回られてて、我々青年会議所メンバーの中でもすごい国際的なこの青年会議所のネットワークをフルに活用してですね、いろんな国に、もちろんね、コロナの前になりますけれども行かせてもらったんですけれども、じゃあ改めてどんな国に今まで行ったか教えてもらえますか？
あ、そうですね、結構こう思い出してみると多くて、
はい、
ミャンマーとかですね、
はい、
台湾、
はい、
バングラディッシュとかも入ってて、あとはインド、韓国、はい、インドネシア、香港、あとはちょっとヨーロッパ系でしたらフィンランドとか、
はい、
フランス、
はい、
エストニアってなかなかみんな行ったことないかもしれないですけど、エストニアとかロシアとか結構多いですね、
はい、いやなかなかね、 JC じゃなければ青年会議所じゃなければこれだけの国に行くことないかなと思うんですけれども、なんかこの中で印象に残ってる国はありますか？
そうですね、2017年にいろいろとアジア各国に行かせていただいたんですけど、
はい、
インドネシアとかっていうのもですね、すごく衝撃を受けましたね。
衝撃を受けた、
はい、
インドネシアというとね、もう南の方の、南の方って言ったらざっくりしてますけど、アジアの、横に長い国みたいなイメージがありますけども、どんな衝撃を受けたんですか？
これ入会して初めて、
はい、
青年会議所ごとで海外に行った時なんですけど、
はい、
そこのインドネシアでですね、未来対話っていう事業をしまして、
はいはいはい、
そこでですね、こんなに各国の人々が地域のこと、国のことを、未来のことを考えてですね、真剣に活動してるんだっていう、すごい団体だなっていう、青年会議所のことをですね、価値観っていうのがゴロッと変わった、そんな経験でしたね。
なるほど、この未来対話というのはね、2017年私も一緒に関わらさせていただいて、インドとかバングラデシュとかではね、一緒に、ファシリテーターみたいなこともさせてもらったんですけれども、なかなか確かにその未来対話っていうと、何をで、どんな対話やねんっていうふうな感じでしたけど、どんなんでしたっけ未来対話。
本当にいろんなお話をするんですけど、
はい、
日本と、そしてその例えばインドネシアであったりとかの経済人であったりとか、
はい、
いろんな人が集まってですね、経済のことを、
はい、
教育のことであったり、
はい、
あとは自国で抱えている問題点とか、そういったことについてですね、
うんうん、
両国間がですね、いろいろと話し合う中で より良い、まあ、未来どうやって作っていくんだっていう、そんなことを話した、それが、まあ、未来対話っていう授業でしたね。
なるほど。まあ、青年会議所というのは、まあ、国際的な組織で、まあ、今挙げた国も青年会議所があるので、まあ、そこの現地の青年会議所のメンバーと、まあ、そこの代表者がですね、まあ、日本からの代表者と合わせて、まあ、10人ぐらいですかね。で、まあ、いろいろそういう、まあ、教育とか経済とかの話を、まあ、するので、まあ、やっぱ話し合うことでいろいろその各国の問題点が出てきて、そしてまた何か一緒に協力し合えることがあるんじゃないかというようなね、そういう話になって、やっぱりすごい新鮮でしたね。なるほど、そういうことを海外の人は考えてるんだみたいなね。まあでも未来対話に行くだけじゃなくって、やっぱその国もいろいろ堪能できたのもね、面白かったなと思うんですけれども、まあインドネシアでもいろいろ面白いこともあったんですか？
そうですね、まあちょっと事業とは関係はなくなってくるんですけれども、はい、当時のですね、日本青年会議所 JCI 日本のですね、
はい、
一番トップの方が会頭っておっしゃるんですけど、
はい、
会頭とですね一緒にインドネシアの、まあ、動物園に行かせていただいてですね、まあ象に一緒に乗らせていただいてですね、
はい、
あとはあの事業であったりとか、はい、そういったことを現地のメディアに取り上げていただいたりとかですね、非常に面白い経験をさせていただきました。
まだね、青年会議所入会間もないともりくんがですね、この会頭と一緒に像に乗ってる写真がこう出回ってですね、なんかすごいなとすごいことしてるな彼はみたいなね、そんな感じで、僕も拝見させてもらってたんですけれども、まあ、そうやっていろんな国に行っていろんな発見があるのはすごい面白いなと思いますし、まあ、私もともりくんと一緒に行った中では、まあ、バングラデシュに行かせていただいたんですけれども、あの、まあ、イスラム教っていうね、まあ、宗教の影響もあるんでしょうけれども、皆さんすごく優しくて、でもちろんその未来対話でもいろんな勉強になったんですけれども、まあ、すごくびっくりしたのがですね、まあ、私がバングラデシュの人と、まあ、電車の中とかですね、なんか観光地とかで、なんかたまたま英語で喋り始めるとですね、すごいみんな集まってきて、多分アジアの人ってのは物珍しいんやと思うんですけども、なんかもうあっという間に数十人の人垣ができてですね、何や僕は有名人かと、っていう感じで、なんかそうみんないろいろ聞いてきてくれたりとかですね。で、あとは、何か例えばちょっと道が分からなくって、どこどこ行きたいんだけど思ってバングラディッシュの人に聞くとですね、まあ、その人が例えば分からなくても、その人が別の人にこの生き方を分からないかというのを聞くとですね、また人垣ができたりとかね、なんかそういういろんな海外の経験ができて今面白かったなというのを今でも思い出したりします。まあそうやってね、海外のいろんな国に行くことができるのも青年会議所 JC のメリットでもあるんですけれども、青年会議所っていうのはね、今さっきもありましたけど、まあ、世界組織と、まあ、世界組織っていうとなんか恐ろしいイメージありますけどまあそういう恐ろしいわけではなくて、先ほどもインドネシアなりバングラデシュなり、そういうところにも JC 青年会議所あるということなんですけど、まあ、この世界にもネットワークがあるっていうのは、まあ、すごいことだと思うんですけれども、まあ、こういう話はですね、我々まあ、ともり君も私もそうなんですけれども、まあ、トレーナーというですね、JC の中でいろんなプログラムをいわゆる何ですかね、まあ、トレーニングプログラムというのがあって、そこの講師もさせていただいてて、そこでも話す内容なんですけれども、この世界組織というところについてね、ちょっとともりトレーナーに説明いただこうかなと思ってまして、
はい、ありがとうございます。まあお互いね、はい、トレーナーなんですけどね、はい、まあ実はこの青年会議所っていう組織が、はい、まあ、1915年にアメリカのミズーリ州のセントルイスっていうところでですね発祥した、現在ですね、なんと全世界に105国家青年会議所というですね、非常に大きなネットワークを持ってて、なんと全世界でですね約15万人のメンバーがいる、そんな組織なんですよ。
すごいですね。
そうですね、なかなかこれほどの規模っていうのはないかなと思いますね。
なんか特徴的なというのが、その JCI のマークで、まあ、ロゴがあるんですけれども、そこにね、あの地球儀のマークが入ってるんですよね。
あ、そうなんですよ。
これって実はなかなか実は珍しいっていうところなんですけれども、これはなんで地球儀が入ってるんでしょうか？
実はですね、この JCI っていう組織が、まあ、国連の創設にも関わっているんですね。
ほう、
まあ、当時アメリカの、まあ、副大統領も務められたですね、ロックフェラー、はい、ジュニア先輩が、
はい、
ニューヨークでですね、
はい、
なんと2万と2000坪、
はい、
そういった、まあ、土地をですねアメリカ合衆国に寄付されて、そこに国連の本部の誘致をされたっていうこと、まあ、こんな貢献を実はされてて、
はい、
だからこそですね、 この JCI のバッジのロゴの中に、
うん、
国連の、まあ、地球儀のマークっていうのが入れることができてまして、なんとですね、国連の関係機関以外の世界的な NGO で唯一ですよ、
はい、
唯一、
はい、
国連のロゴを使用できる組織と実はなってるっていうことなんですよ。
いやこう聞くとすごいですね。
いや本当
なかなか JC メンバーでも知らないマニアックなネタなんですけど、まあ、トモリ君はこういう知識がすごい豊富でして、いや改めてもこういうのを聞くとやっぱ JC ってすごいなと思いますし、でこうせっかくなんでこういうね国際的なネットワークを利用しない手はないなというふうに改めて思うんですけれども、ちょっと冒頭ね申し上げたの APDC というグループにトモリ君が関わって来られてましてですね、ちょっとこの話もお伺いしたいなと思ってるんですけれども、まあ、海外に青年会議所のネットワークを広げていくと、まあ、これはなかなか大変やなと思うんですけれども、これなんかちょっと教えてもらってもいいですか。
はい、ありがとうございます。 APDC っていうのが、まあ、そもそもアジア太平洋地域で、
はい、
まあ、青年会議所を作るであったり、
はい、
まあ、ちょっと衰退してきてるとかちょっと力がなくなってきてる青年会議所を盛り上げていこうっていう、そんなことをしてるんですね。で私は2019年と、まあ、2020年、
はい、
開発担当役員っていう、まあ、役職をいただいて、ミャンマーを担当させていただいてて、なんとですね2ヶ月に1回、
はい、
ミャンマー行ってたんですよ。まあそこでまあね難しいことっていうと、いろいろとねやっぱ文化の違いであったりとか、
はい、
国としての抱えるそもそものやっぱりバックグラウンドが違うので、そこでどうやって伝えていくのか盛り上げていくのかっていうのが、日本と違うやり方っていうのをするのが、まあ、そこでやっぱり苦労はしましたね。
いやでもね、単にその海外にまあ旅行とかですね、まあ、世界会議とかで行くんではなくて、こうやってまあ2ヶ月に1回もですよ、でもその間もいろんなやり取りがあると思うんですけども、これだけ密接な関わりすると、もうすごくもうミャンマーが第二の故郷と呼べるんじゃないかというぐらい親しくなりますよね。
まあ、もちろんですね、もう本当にミャンマーの友達も多くて、結構日本に来てくれてるミャンマーの友達とかですね、仲良くさせてもらってよくご飯とか行ってましたね。
いや面白いですね。いやこういうね、まあ、世界組織であるこの JC のネットワークを使うと、また青年会議所の魅力っていうのがどんどん分かってくるなというふうに思うんですけれども、ちょっと残り時間が少なくなってきましてですね、トモリ君にこれからの、まあ、まだまだね JC 生活あと9年近く残ってるお若いトモリ君なんですけれども、まあ、この国際的なことも含めてこれからどうしていきたいか、また京都でもどうしていきたいかみたいなのを最後教えてもらってもいいですか。
はい、ありがとうございます。実はまだね9年ほど時間もねまだ卒業まで残ってるっていう中なんですけど、
はい、
まあ、国際的なこともたくさんしていきたいですし、
はい、
また私ですね消防団とか、あとはまあ町内会長とかっていうのも去年させていただいたりとかしてて、実はまあやっぱり、ね、私も京都の地にですね生まれ育ったので、
はい、
何か国際的なことも大事ですけども、地元のこともよくしてですね、何かこの若い自分が地域に役立てるようなことを頑張って今後もしていきたいなと思ってます。
いややっぱりね、まあ、世界のいろんな国の人と交流して、そしてまた京都の地元の地域を盛り上げていく、いやこれからも私は青年会議所は今年で卒業してしますけれども、これからの青年会議所のともりくんや他の人たちの活動にも期待しておりますので、また応援させていただきたいと思っております。今日はともりひろきさんにゲストにお越しいただいて、京都と世界のクロストークをお届けさせていただきました。ともりさん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。